常任委員会で付託議案を審査、本会議で付託された一般会計補正予算など市長提出議案14件は各常任委員会で慎重に審査を行いました。主な審査状況は次の通りです。総務企画委員会、開催日は6月15日です。一般会計補正予算、主な内容と質疑は次の通りです。内容はマイナポイント申し込み期限延長に伴う経費を計上、こちらについての質疑です。
マイナンバーカードの利活用促進として本補正予算で委託するマイナポイント設定支援の体制は、
国のマイナポイント第2弾の申し込み期限が9月まで延長されたことに伴い、終了後の問い合わせ期間を含め10月までの委託を想定している。本庁舎や八王子駅南口総合事務所のほか、拠点事務所など現在と同じ7カ所に支援窓口を設置する予定である。
マイナポイントについて、全国で別人にポイントが紐づくなどの設定ミスが報道されているが、本市の対策は。
報道にある設定ミスは、作業完了後に行うべきログアウトが漏れていたことが主な原因である。国はシステム改修し、ログアウト漏れが起きない仕組みに改めたほか、作業手順のマニュアルも改定したことから、職員や委託業者に改めて徹底しているところである。続いての主な内容と質疑は次の通りです。内容は市民が購入・設置する防犯対策品の費用補助、こちらについての質疑です。
集合住宅に設置する防犯カメラは対象になるのか。
集合住宅の共用部分に管理会社などが設置する場合は対象としないが、個人が防犯対策で設置したものは戸建てと同様の補助を考えている。
防犯対策として設置するカメラの撮影範囲などのイメージはあるのか。
市では防犯カメラの設置や運用のガイドラインを作成しており、戸建てなどでは隣の敷地が映らないよう配慮することなど撮影範囲について示している。結果は可決すべきものと決定しました。市税付加徴収条例の一部改正、主な内容と質疑は次の通りです。内容は5年度税制改正による法令等の改正に伴う改正、こちらについての質疑です。
本改正により、国税である森林環境税について6年度から1人当たり年1000円を個人住民税の均等割に上乗せして徴収するとのことだが、本市での対象者の人数は。
3年度では28万8071人の市民が対象となっている。
新たに税を徴収するにあたっては、市がしっかり説明責任を果たすべきと考えるが、情報発信の工夫は。
森林環境税は国税であるが、新たに市民負担が発生するため、使途を明確に示す必要があると考えている。納税通知書へのチラシ同封や、市ホームページ等の表現を工夫し、情報発信していきたい。
軽自動車税の環境性能割等の減税後に判明した燃費・排ガスの不正行為について、再発抑止のため、自動車メーカーから納税不足額に加算して徴収するとのことだが、市の収入ではどのような扱いになるのか。
本改正で加算割合が 10% から 35% に変更となるが、あくまで税であり、軽自動車税としての収入と認識している。結果は可決すべきものと決定しました。文教経済委員会、開催日は6月15日です。学校給食センター条例の一部改正。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、学校給食センター奈良原の名称や位置等を規定、こちらについての質疑です。
学校給食センター奈良原の設置によって、これまで提供を受けてきたセンターよりも奈良原の方が近くなる学校もある。学校給食法に基づき、調理後から喫食開始までの時間的制限もあるため、学校により近いセンターから提供した方が時間的にも余裕ができると考えるが、給食提供校についての整理は行っていかないのか。
これから給食提供が始まっていくところもあるため、当面は今のままになると考えている。学校再編や生徒の増減も地域によって差があるため、 状況を見ながら今後検討していきたい。結果は可決すべきものと決定しました。一般会計補正予算。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、学校の遊具等の安全対策のための経費を計上。こちらについての質疑です。
小中学校の遊具等の安全性を確保するため、都の補助制度を活用して、衛全工事を行うとのことだが、全校を対象としているのか。
今回の衛全工事は、専門業者による安全点検の結果、修繕または更新が必要となった学校が対象となるものであり、小学校は全校点検が完了し、66校が対象となった。中学校の点検も進めていき、必要な場合に衛全工事を行う。
更新が必要となった場合、学校や子どもたちの希望を取り入れた新しい遊具を設置することも可能なのか。
点検の結果、修繕ではなく更新が必要なものについては、学校の要望を聞くことはできるが、対象遊具は鉄棒や登り棒、ジャングルジムといった授業などで使用するものに限定となる。遊びという意味の遊具ではないため、基本的には現状とそれほど変わらない遊具になると考えている。結果は可決すべきものと決定しました。厚生委員会。開催日は6月16日です。一般会計補正予算。主な内容と質疑は次の通りです。内容はコロナワクチン接種期間の追加による経費を計上。こちらについての質疑です。
新型コロナは5月8日に2類相当から5類へ移行したが、接種会場の設置や対象者への接種券送付など接種体制が変わらない理由は、
接種の取り扱いについては、5類への移行後でも予防接種法に定める臨時接種の位置づけになるため、同様の接種体制となる。
接種は任意であり、9月以降に接種する秋開始接種券は発送すべきではないと考えるがどうか。
接種対象である旨を周知するため、秋に開始する接種券は送付する。送付にあたっては、64歳以下の基礎疾患のない方が、接種の努力義務から外れることなど、適切な判断ができるよう情報提供を行っていく。続いての主な内容と質疑は次の通りです。内容は、帯状疱疹ワクチン予防接種の自己負担額を軽減。こちらについての質疑です。
帯状疱疹ワクチン接種において、8月から50歳以上の接種希望者の費用負担が軽減されるとのことである。ワクチンの効果や疾病そのものを市民が正しく理解できるよう周知してもらいたいがどうか。
接種の実施にあたり、ワクチンの有効性や副反応、費用等についてリーフレットや市ホームページで周知したいと考えている。該当者への接種案内は個別郵送では行わず、8月1日発行の広報誌への特集号の折り込みや市ホームページ等で周知する予定である。
8月1日以前の接種者は助成対象となるのか。
5年4月1日以降に自費で接種した方は、接種証明や領収書等により助成額を返還する対応を考えている。
今回の補正予算による接種見込み者数は8200人とのことだが、想定を上回った場合の対応は、
8月からの実施状況を把握し、見込みを上回る場合には対応できるように準備を進めていきたい。続いての主な内容と質疑は次の通りです。内容は、妊婦の初回産科受診料を助成する経費を計上。こちらについての質疑です。
今回の補正予算の産科受診料の助成は、低所得の妊婦が対象となっているが、低所得者や経済的困窮者には、市の支援制度の情報が届きにくいという課題がある。情報提供をどのように行っていくのか。
市ホームページや子育て応援サイトに情報を掲載するとともに、医療機関からも情報を伝えてもらう予定である。また、町内関係機関でも情報を提供できるよう連携を図っていきたい。
市に必要としているサービスを妊婦から聞き、市が見極め、独自の制度を構築できるよう、精度の高いアンケート調査などを実施できないか。
妊娠届の際や妊婦面談において、 アンケートを実施しているが、妊婦に対するサービス改善についての項目はない状況である。今後盛り込めるよう検討していきたい。結果は可決すべきものと決定しました。都市環境委員会、開催日は6月16日です。地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正。南陽台地区などの地区計画を変更。
南陽台地区の住宅地区に喫茶店や学習塾等を建築できるよう変更を行うとのことだが、地域住民との話し合いは十分になされたのか。
住宅地区への店舗機能の導入には概ね賛同を得ている。一方、集客により車両の往来が増えるのは困るとの意見もあったことから、小規模なサービス施設と定めている。結果は可決すべきものと決定しました。一般会計補正予算、再配達削減の支援のため置き配バッグを配布。
輸送の抑制による脱炭素化を促進するため、宅配物の再配達を削減する置き配バッグを配布するとのことだが、本バッグはどのようなものか。
本バッグには鍵やワイヤーもついていることから、配達された宅配物を安全に受け取ることができるものである。また玄関前に本バッグを置くことで、配達業者と対面せずに宅配物を受け取れ、非接触にも有効である。結果は可決すべきものと決定しました。一般廃棄物指定収集袋の取得。一般廃棄物処分用の指定収集袋を購入。
一般廃棄物指定収集袋の購入について、昨年と比較し今年度の購入枚数は増加しているが、契約金額が低くなっている理由は。
昨年度は原油価格高騰に伴い1枚あたりの単価が高くなった。今年度は平常時に戻りつつあり、単価が下がったため購入枚数が増えても契約金額は低くなった。結果は可決すべきものと決定しました。